皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
木々の蚊に向かいて歩む五月絹。木々の蚊に向かいて歩む五月絹。水原秋桜詩。
雨の後なんでしょうか、香り立つ木々に向かって歩いていく若者を応援しているようですね。
そうですね。
さて道子先生、今年の東京大学の入学式は4月12日に行われましたが、この時の総長の挨拶が話題になりましたね。
そうでしたね、新聞などでは新聞読みますかという部分を見出しにしているところもありましたが、全文を読んでみるとここが中心部分ではなかったようです。
全文読んだんですか。
はい、インターネットで。
ああ、そうですか。どうして東大の入学式での挨拶を読もうと思ったんですか。
東大という大学は明治の早々期に日本を列強に負けない国にする官僚を作るために作られた大学で、今や日本を代表する大学、子どもたちなら誰しも行けるものなら行きたいと願っている大学ですよね。
確かにそうですね。
そういう大学の総長が熾烈な競争を勝ち抜いて合格を勝ち取った新入生にどんなことを期待しているのかを知ることは必要だと思ったからです。
中学受験や高校受験で学校説明会に行ったり、先輩から校風を教えてもらうのも同じですよね。
そうですね。
そもそも東大って何人くらい合格するんですか。
今年は3146人、そのうち女子学生が615人。
東大って3000人以上も合格するんですね。
そうですね。
それに女子がおよそ 20%、 思っていたより少ない感じです。
そうですよね。そして外国人留学生は何人だと思いますか。
日本の大学の留学生は少ないと聞いたことがありますけれども、はい、でも東大ですから100人くらいですか。
それが40人だそうです。
あ、そうなんですね。ちょっと寂しい感じがしますね。
そうですよね。
それで総長はどんなことを話されたんですか。
入学試験問題については知識の量が大事ではなく、基本となる知識を柔軟な発想によって使いこなす力こそが必要だと考えて問題を作ったということです。
それは理解できます。それで
20世紀は科学技術が飛躍的発展を遂げましたが、その陰で様々なところで地球規模の課題が深刻化しています。科学技術によって人類は大きな力を得たけれども、解決するための知恵は足りていない。
確かにそうですね。
このような知、知恵の知ですね、
はい、
この知でもって人類に貢献する人材を知のプロフェッショナルと呼びたい。
知のプロフェッショナルですか。
そうですね。そして知のプロフェッショナルになるには3つの基礎力を養わなければならない。
それはどういうものでしょうか。
一つは自ら原理に立ち戻って考える力。
あ、例えば情報が氾濫していますが、上辺だけの知識を鵜呑みにしないで、本質を自分の手でしっかりとつかむというようなことでしょうか。
その通りだと思います、うん、そして二つ目は忍耐強く考え続ける力。
道子先生、なんだか小学生や中学生に言うようなことですよね。
そうですね、ということは当たり前のことが一番難しいということでしょうか。天才が一瞬のひらめきによって生み出した発見も実はたゆまぬ努力の産物だということなんでしょうね。すぐ答えが出ない課題も考え続ける、その原動力は学問の楽しさにある。
では3つ目は音楽の後に伺いましょう。 AKB48 で365日の紙飛行機。 では美智子先生、知のプロフェッショナルになるための3つの基礎力のうちの3番目は何ですか？
3つ目は自ら新しい発想を生み出す力。
新しい発想ですか？
はい。現在人間が行っている仕事の半数が20年後は人工知能やロボットによって行われるという研究結果があるそうです。
それは大変
ですよね、でもそれらは過去の知識をベースとした仕事ですね、
はい、
人間には思いがけない発想によって無から有を生み出す能力がある。
そうですよね。ではラジオを聞きの皆さん、知のプロフェッショナルを目指す人もそうでない人もできることから始めましょう。それではスバルインフォメーションです。5月21日土曜日は鹿児島宮崎の中高一貫校模試、熊本の県立中模試です。各県の公立中高一貫校を目指す小学6年生の皆さん、各県の出題傾向や出題形式に沿った模試にチャレンジしましょう。また6月5日日曜日の全国統一小学生テストの申し込みも受付中です。詳しくはスバルのホームページをご覧ください。さてこの番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。